皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、明日から8月を迎えることになります。神様がこの暑い中でも私たち一人一人を守り、また導き、与えられた務めのために私たちの必要なものすべてを備えて支えていてくださることを本当に感謝をいたします。また司会者がお祈りをされたように、本当に今いろいろな困難が、特にコロナのことがあって悩んでいる人がおります。どうぞ神様がそれらの一人一人を支えてくださいますようにお願いを申し上げます。今時を同じくして持たれておりますあなたの教会の礼拝をあなたが祝福してくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本当に最近暑いですね。皆様はどう過ごしていらっしゃるでしょうか。私は、朝だいたい6時ごろですけれども、畑に行って野菜を取ってきて家に帰る、家に帰るともう汗びっしょりかいてるもんですから、もう頭から水のシャワーをバーッとかけてですね、体を冷やしてもうしばらくして朝ごはんをいただくと、まあそういう生活をしております。この前は車庫の片付けをしておりまして、暑くて暑くて午前中で3回水のシャワーを浴びましたけれども、皆さんは暑い時にはどうしてらっしゃるでしょうか。今日読んでいただきましたこの聖書の箇所にも、どうやらそういう夏の暑い光景というのが、描かれているような気がいたします。ちょっと4章の1節から始まっているんですけれども、まあ時間の関係で6節から読んでいただきましたけれども、ここに書かれていることをいつどこで、誰が何をというふうな、まあ、いわゆる記事の書き方なんですけれども、少し読み解いていきたいというふうに思います。いつということで考えますと、6節の最後のところに、時はおよそ第6の時であったというふうに書いてあります。他の翻訳ですと大体正午、お昼というふうに書いてあるんですけれども、6というのは日が昇って日が出てから6時間後ということでありますので、まあほぼお昼時ということになるわけです。そしてイエス様のことがここに書いてあるんですけれども、イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられたとイエス様のことが描かれております。そしてそこに一人の女の人が水を汲みに来たので、イエス様は彼女に水を飲ませてくださいとおっしゃった。本当に夏の暑い時、すぐそばに井戸があるのにイエス様はその水を飲むことができないという、肉体をとっていらっしゃるイエス様にとってもちょっとつらい、暑い、喉の渇く厳しい時間帯だったようであります。この場所というのは、まあ、サマリアのスカルという町であったと記されてあります。そして今もこの井戸が残っているんだそうでありますけれども、この井戸は町の中からだいたい 1.5 キロ、1500メートルぐらい離れた場所にあった。まあ後の方でこの女の人が言っておりますように、家畜も飲んだ、みんな飲んだ、そして、私たちは飢えを、渇きを癒したんだというふうに書かれているのであります。ヤコブの井戸、大変、有名な、そして このヤコブの井戸というのは掘ったヤコブを記念して、そしてみんながここに集まってきてお祈りをする、そういうふうにも使われていたのではないでしょうか。この女の人が11節のところで、主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのですというふうに言ってるところがありますけれども、今でもこの井戸がちゃんとありまして、その井戸の深さはおよそ30メートルだそうです。深いですよね。我が家にも、我が家っていうかあの教会の台所の底にもですね、昔からの井戸がありまして、そこに何遍か入ったことがありますけれども、そうですね、大体7メートルぐらいでしょうかね。この辺は水のとても豊かなところです。清武川の伏流水がずっとこの辺もですね、染み通ってきて流れているんだろうと思うんです。私たちはその水で大きくなったということが言えるわけですけれども、30メートルの井戸というと、もうちょっと道具がなければ汲むことができないということになるんじゃないでしょうか。まず、その30メートルをずっと下に下ろすロープ、それからバケツ、そしていよいよこう飲み水として使う桶、この女の人はそういう道具を持って、ここのところに水汲みに来たということだったようであります。水汲みにって言っても 1.5 キロっていうと、ちょうどここから宮崎大学の正門あたりまでがだいたい 1.5 キロになると思いますけども、あそこまで担いでいくっていうことはちょっと考えられませんよね。行きはよいよい、帰りは大変ということになるんじゃないでしょうか。多分彼女はそこに行って、やはり神様がヤコブを祝福してここに井戸を掘らせてくださった、本当にそのことを覚えて、静かにお祈りをする、そしてその水を持って帰って、少し持って帰って、汲んで何かに使うというようなことにしていたのかもしれません。イエス様はそのところで本当に疲れて、喉が渇いて、井戸端なんですけれども、水が飲めないで座り込んでおられたということであります。それでイエス様は、一人のサマリアの女が水を汲みに来たので、私に水を飲ませてください、そういうふうにお願いをされました。このあとその女の人が大変親切な人で、あら、そうですか、わかりました、じゃあ今汲んであげましょうねと言えば、何のことはなかったのかもしれませんけれども、ちょっとこの女の人の反応は普通ではなかったようであります。聖書をご覧いただきたいと思いますが、9節のところに、そのサマリアの女は言った、あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであると書かれてあります。付き合いをするという言葉は、ものを共有するという意味があります。つまり、お皿ですとかカップですとか、桶ですとか、そういうものを2人で一緒に使うということですよね。今はコロナで私たちはそれこそ何かあるといけないので、できるだけこう人のものを使わないようにというふうに、工夫してるかもしれませんが、注意してるかもしれませんが、この時はその信仰的な理由から、こんなふうに、 物を共有しない、付き合いをしない、水を飲ませてくれなんて言わない、そうなんじゃないですかとこの女の人は尋ねだったのでありました。するとイエス様が十節のお答えをなさったわけですけれども、もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。とおっしゃったのです。イエス様のこの短いお言葉の中に二つのことが含まれております。まず第一に、神の賜物を知るということですね。知ったら。それから、そういうふうに語っている今私が言っているその私が誰なのかを知ったら、あなたの方から私に水をください、生ける水をくださいと言うでしょう、というふうに、なんか返事としては、なんかこう対話としては、なんかちぐはぐなことをイエス様はおっしゃったのであります。まず第一に、神の賜物とは何か、そしてそういうふうに話している私は誰なのかということを知ってほしい、そんなことをイエス様はおっしゃったのであります。女の人はやはりこのイエス様の言葉がよくわかりません、理解できません。それで、まあ、一応主よという言葉を使っているんですけれども、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです、その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか、あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか、とこうヤコブを引き合いに出してですね、ちょっとイエス様を見下げたような言葉を発しているわけです。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身も家畜もその子供たちもこの井戸から飲みました。するとイエス様の返事は本当に深いお言葉でありました。この水を飲む人は皆また乾きます。この水を飲む人はまた乾きます。私も、この頃いろいろな水を飲んでおりますけれども、水道の水を沸かして飲む、それからペットボトルであちこち探して安い水を買ってきて飲む、いうことをしております。朝起きると水を飲む、食事の後に水を飲む、夜寝る時もちゃんと水を用意して眠る、そして夜中に喉が渇いて水を飲む。本当に水は飲んでも飲んでも飲んでも乾く。イエス様はすごいことをおっしゃったな、そういうふうに思います。14節、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。永遠の命への水が内側から湧き出てくる、そんなふうにおっしゃったのであります。彼女はそのイエス様の言葉を聞いて、もちろん理解することはできなかったでしょう。もう汲みに来なくても良いような水、わざわざ抱えて帰らなくても良いような水、今ですと水道があってジャッとひねればこう水が出てくるっていうね、本当に便利な世の中になりましたけれども、汲みに行かなくても良いようにその水を私にくださいと なんかやはりまだ目に見える水、飲む水にとらわれて返事をしているのではないでしょうか。イエス様はこのような彼女に対して、ぐさっと一言、16節の言葉をおっしゃったのであります。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。イエス様がお話しになったこの水、永遠の命への水というのは、もうヨハネの福音書の流れの中から言うと、私たち一人一人に与えられる御霊、そして命のことを指しているというのはお分かりのことかと思います。例えば、ちょっと後のところに6章ですね、ヨハネの福音書の6章の35節のところにこんな話があります。4節からお読みいたします。そこで彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにください。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。パン、命のパン。今日イエス様が私たちに語りかけておられるのは命の水ということであります。ちょっと後ろの方の7章の37節のところで、イエス様は同じようにこんなことをおっしゃっております。7章の37節、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。ちゃんと説明がありまして、イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。そんなふうに解説がしてあります。イエス様と会いましたこのサマリアの女はこのことがよく分かりません。乾くことがないように、もう汲みに来なくてもよいように、その水を私にください、お願いしました。その時にイエス様はこの女のまるで心を引き裂いて、その引き裂いたところにあるものを表に出して、本当にイエス様が、イエス様のお姿が見えるような言葉をおっしゃったのであります。行ってあなたの夫を呼んできなさい。どうやら彼女は問題の核心に触れさせないように何とかして避けよう、隠そう、そんな気持ちがここには現れているんじゃないかなと思いました。彼女は答えた。私には夫がいません。するとイエス様はおっしゃいました。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには5人の夫が5人いましたが、今一緒にいるのは6番目の同棲している男だよね。こういう女性のことを考えますと、ちょっとすごいなと思いますよね。どういう人と5回結婚したんでしょうか。何を求めて次々に結婚し離婚していったんでしょうか。自己中心の女と言えば言えないこともありませんけれども、しかし一面では本当に心の中に大きな植え替え器を持って ていて、初めはもしかすると優しい人がいいと思ったかもしれません。しかし優しい人にも裏があります。優柔不断、もうちょっと強い人がいいと思ったら2番目の人は頑固だったということがあったかもしれません。やっぱりお金持ちがいいかななんて考えておりましたら、そういう人と結婚して全く心の通い合う、そういうことができなかったなんて思ってまた別れたっていうことも考えられます。どんな人と結婚したんでしょうか。そして5人の人と別れて今は、同棲をしているということであります。ちょっと思いつくことがありまして、クリスチャンでも離婚した人がおります。かの有名な内村鑑三先生は4回結婚してらっしゃるんです。びっくりしました。最初に結婚なさった人は24歳ぐらいの時だ、23歳だったと思いますが、浅田武さんという人と結婚したんですけれども、何か奥さんに問題があって7ヶ月で結局別れてしまわれたということでありました。その次に結婚なさったのが浅田和子さんという人だったそうですけれども、この人はしばらくして病気で亡くなられたということであります。3人目の方が月山元という方だったそうですけれども、ちょっと詳しいことは分かりませんでした。そしてその後長くそれこそ内村鑑三と、いろいろと苦楽を共にしたのが岡田静子さんという方でありまして、最後まで結婚し通しなさった方であります。ですから、まあ、いろいろな理由があって結婚そして離婚ということを一概に悪く言うことはできませんし、イエス様はそういうこの女の人に出会ってこの人を捉えよう、そんなふうにおっしゃっているのではないでしょうか。今日はこの16節の言葉から、自分自身のことをですね考えてみました。私が、まあ、女性じゃありませんけれども、イエス様のところに行って本当に心の中にいろいろな上乾き問題を抱えておりまして、この女の人と同じような話をしたときに、イエス様が私に向かって、命、永遠の命への水が湧き出ます。それをあげようと言われたときに、イエス様、私に命の水をください。そんなふうにお願いをしたときに、イエス様があなたの妻を呼んできなさい。と言われたらどう思ったでしょうかということなんですけれども、いかがでしょうか。はい、わかりましたつって、うちの奥さんも帰ってですね、イエス様の前にトコトコトコトコと連れてきて、イエス様が何をお話をなさるでしょうか。あなたは今までどういうふうに歩んできましたか。私がこんな風にして話をしていきます。恵まれて祝福を受けて救われて、そして神学校に行って牧師の仕事をさせていただいて、こういう風にたくさんの奉仕をさせていただきまして感謝です。イエス様がうちの家内に向かって、あなたはずっとこの人と一緒にいて本当に神様の愛を感じましたか。聖書に書いてあるように愛されてきましたか。聞かれたらどういうことになるでしょうか。 ついでにイエス様が、佐藤君、あなたの娘を呼んできなさいと言って長女を連れてきたといたします。すると長女に、あなたはお父さんの信仰についてどう思いますかとこう聞かれたといたします。はい、いろいろ娘が言うと思いますが、一つ決定的なことがありました。娘は確か中学3年だったか高校生の頃だったですかね、少し忘れてしまったけれども、洗礼を受けましたけれども、長女はお父さんからだけは洗礼を受けたくないと思いました。それで宝部先生を呼んで、お呼びして先生が来てくださった時に、洗礼を受けさせていただきました。そのこともきっと話をするだろうと思うんです。そうするとイエスは私の顔を見てじーっとこうご覧になるかもしれません。最後に、佐藤君、あなたの息子を呼んできなさい、そんなふうにおっしゃったらどんなふうになるでしょうか、どんなことになるでしょうか。これは随分以前に一度皆様にも公開したことがあるんですけれども、うちに3人の息子がおりますが、その息子がみんなそれぞれこう出かけて家から出ていくときに、ゴミがいっぱい残っておりまして、そのゴミの片付けを、私がしたんですけど、その時に発見した息子が書いたものなんですが、誰だか分かんないんですね。分からないからいいと思うんですけれども、対親父11か条、セプテンバー27マンデーって書いてありますけど、第1クソ親父、第2自分は自分、第3人のことに口出すな、第4いつかお前いつかはお前が痛い目に遭う、第5人の部屋に来んな、第6罪をなするな、第7自分のことを棚にあげるな、第8俺の人生は俺のもんじゃ、第9あんたはあんた個人として見ろ、少しは黙れ、第10優の行動は人権を無視している、第11親を選べぬ子の悲しさ、人生の落下地点、中学の少しは黙れ親の口。考えてみますと、全く同じことを私中学生の頃に自分の父親に対して考えていたな、そう思います。皆さんはこういうことはないかもしれませんけれども、そういう個人の心の動き、今はそうではないと思いますよ個人の心の動き、今までの私たちの歩みをイエス様が全部知っておられて、それが表に出てくるということですと、本当に私たちはもう神殿に2人の人がお祈りに行って、パリサイ人はイエス様感謝します、私はこんなことができました、あんなことができました、感謝しますつって神様に感謝を捧げた、もう一人は主税人がお祈りをして、彼はそこまで行くことができなくって、この罪人の私を憐れんでくださいとお祈りを捧げた。そして聖書はその主税人の方が神様に受け入れられ義とされ喜ばれたんだ、そう私たちに教えるのであります。 この女の人は。このやり取りの後で今日は読んでいただきませんでしたけれども、19節のところで、主よ、あなたは預言者、神様から使わされた、私に使わされた人です、そう言ってイエス様のことを少し理解したようでありました。まだ話が進んでいって、イエス様があなたと話している私がキリストである、そういうことを教えられるんですけれども、しかし少しずつ彼女はこのイエス様の御言葉によって、そしてイエス様がくださる水によって洗い清められ、新しい命をいただいて喜んでイエス様のことを証しし、喜んで生きていくものと変えられたのでありました。暑い夏でありますけれども、私たちも主の御前に出て本当に自分自身を洗い清めていただきたい、そんなふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、遠いかつて私たちがしたことを思い出しますと、私たちはあなたの御前に出ることのできないようなことをしてきましたし、またそのような思いが今でも心の中に起きてくる、本当に罪人であるということを教えられます。しかしあなたは、私が来たのは丈夫な人を招くためではない、病人を招くためなんだ、そうおっしゃって私たちを憐れみ、また慰め、語りかけ、私たちを支えてくださることをありがとうございます。どうか弱いものでありますけれども、あなたに支えられて与えられた地上の生涯を全うし、また喜んであなたの御国へと凱旋していくことができますように、助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。